こんにちは、佐藤です。今回はですね、夏目漱石の我が輩は猫であるの一場面を皆さんに紹介してみたいと思います。はい、今回は夏目漱石の我が輩は猫であるの場面を皆さんに紹介してみたいと思うんですけれども、どのような場面かと言いますと、ある日主人公のくしゃみ先生の家に2人の男性がやってきます。1人が刑事で1人が泥棒なんですね。以前くしゃみ先生のところに泥棒が入ったんですけれども、刑事がその泥棒を捕まえたよと挨拶に来てくれたわけなんですね。ところが刑事よりも泥棒の方が見た目が良かったんですね。男ぶりが良かったと。なのでくしゃみ先生は勘違いをしてしまって、泥棒を刑事だと、で刑事を泥棒だと勘違いしてしまって、泥棒に向かって丁寧にお辞儀をしてしまうんですね。丁寧に挨拶をしてしまったと、ありがとうございますと挨拶をしてしまったと。その様子を見た刑事は、あ、この人は間違ってるな、勘違いをしてるなということで苦笑いをしてしまうし、泥棒の方も思わずね、こう笑ってしまうと、笑いをこらえてしまうという、まあそのような場面なんですけれども、そして二人が帰ってから、その様子を見ていた友人の名帝が、君はなんで泥棒にあんなに丁寧にお辞儀をするんだ、挨拶をするんだと、まあからかうわけなんですね。勘違いをからかうと。ところが主人公のくしゃみ先生は、何言ってんだよと、あっちが刑事じゃないかと、泥棒のことを刑事だと勘違いしてるんですけれども、その自分の間違いを認めないと。そこで名帝は、いや、明らかに態度を見てもあっちの方が泥棒だろうと、君は勘違いしてるんだよと、そのように追求していくんですけれども、主人公はいやあっちの方が刑事だということで自分の間違いを認めないと。自分の間違いを認めずに本当に強気で対応していくんですね。で、あまりにももう強情を張るので、強気で来るので名帝の方ももう呆れてしまって、もう黙ってしまうんですけれども、名帝が黙った様子を見て主人公は、よし、自分が勝ったと、今回は自分が勝ったと得意になって、済ましていると、まあそのような場面なんですけれども、そしてその様子を見ていた猫がこのように批評していきます。その場面を読んでみたいと思います。こちらですね。主人は久しぶりで名帝をへこましたと思って大得意である。名帝から見ると主人の価値は強情を張っただけ下落したつもりであるが、主人から言うと強情を張っただけ名帝より偉くなったのである。世の中にはこんなトンチンカンなことはままある。強情さえ張り通せば勝った気でいるうちに、当人の人物としての相場ははるかに下落してしまう。不思議なことに頑固の本人は、死ぬまで自分は面目を施したつもりか何かで、その時以後人が軽蔑して相手にしてくれないのだとは夢にも悟り得ない。幸福なものである。はい、いかがだったでしょうか。主人公のくしゃみ先生は、自分は自分の意見を貫いたと、面目を保ったと、まあそのように感じてこう喜んでいるんだけれども、周りの人から見ればあいつは強情だなと、自分の間違いを認めないなということで、どんどんその人の評価が下がっているんだよと。気がつかないのは本人だけだと。このようなトンチンカンなことが世の中にはよくあるよねと、まあ本人にとってみれば幸せなものだよねと、まあちょっと皮肉と言いますか、まあ批評していると、まあそのような場面なんですね。実際のところ私たちもこのような人物に出会うことって割とありますよね。なんと言いますか、自分の意見をどんどんこう強気で押し通していくと、自分はこうやってきた、自分はこうであるということをね、間違いを認めないでどんどん主張してくる人ってね、意外とねいるんじゃないかなと思うんですね。そして私たちとしてみれば、そのように主張されればされるほどその人に対しての評価はね、どうしても下げてしまうんですけれども、その本人は、自分はね、自分のやり方を貫いていると、自分はこうやって生きてきたみたいな感じでね、まあ、気持ちよくなっているというかね、そのような場面にね遭遇することがあるんですけれども、やっぱりね、割とその時は良かったとしても、何年か経ってみるとそのような人物の評価っていうのは なんかやっぱどこかでね、評価が下がるっていうことが多いんじゃないかなと思います。実はその人がすごいのではなくて、その人をサポートしている周りの人たちがすごかったりして、そのすごい周りの人たちがいなくなったりすると、その人は仕事がなかなかできないので、工場を張ってる人はどんどんどんどんと年齢とともになんか下がっていくというか、評価が下がっていくと、まあ、そのようなことが多いんじゃないかなと、私は自分の体験を通して、そんなことを考えました。皆さんはどうですかね。皆さんの周りにもなんか意外とこういう人がいるんじゃないでしょうか。まあその時は良くても、結構ね、長い目で見ると意外とね、まあ損をしてしまうと言いますか、まあね、収まるとこに収まってしまう、まあそのようなことがあるんじゃないかなと、まあいろんな意味で面白い場面かなと思いますので、今回紹介させていただきました。この吾輩は猫であるという作品なんですけれども、主人公のくしゃみ先生は夏目漱石がモデルになっているとされています。くしゃみ先生はどちらかというとちょっとね、偏屈な性格で胃も弱いし、神経衰弱に悩んだりしています。まさに夏目漱石本人の、そういった状況がね、織り込まれているんですけれども、そのように考えますと、夏目漱石本人が自分自身をこのように客観的に見て、そしてそれをね、まあ笑いに変えてるというか、まあ自虐っていうんですかね、自虐な感じで、まあ面白おかしく書いてしまってるというところが、一つ面白いポイントなんじゃないかなと思います。私たちは自分のことが一番わからないなんて言いますけれども、自分のことを客観視して笑い飛ばすっていうことはなかなか難しいですよね。自分の立ち振る舞いなんかをね、そのようにね、客観的に批評するっていうことは難しい、本当に難しいことなんですけれども、漱石はこのような感じで強情を張って、人の話を聞かないで、そしてね、それがね、周りの人から、まあね、あいつはもうあれだからダメだなみたいな感じで、こうちょっとこう、まあそんな風に思われている様子を描いたりなんかしていますので、この点が夏目漱石の凄さの一つ、自分のことを客観視して、それをね、小説の、まあ、ネタにしてしまうと言いますか、小説の登場人物に投影できたというところが、夏目漱石の一つのね、一つの凄さなんじゃないかなと思いますので、そのような視点を持って、読み返してみると、またね、何か面白い発見があるかもしれませんので、興味がある方はね、またぜひ読んでみてください。はい、そしてここからは雑談に入っていくわけなんですけれども、先日ですね、北海道の方を5日間ほど旅をしてきました。函館を中心にレンタカーを借りて、ぐるぐると回って温泉なんかをね、楽しんできたんですけれども、北海道というとやはり有島武雄ですかね。ニセコ町の方に有島武雄記念館がありますので、今回そちらの方にも行く機会があったので寄ってみたんですけれども、残念ながら私が訪問した時はちょうどね、休館日だったので、外側からね、建物をちょっとね、見るだけで帰ってきてしまったんですけれども、何か本当非常に立派な特徴的な建物で、まあね、また今度機会があれば、北海道に行く機会があれば、記念館の方も改めて行ってみようかなと、まあそんなことを考えました。いや、本当に北海道ってのは広いですからね、とても5日間ぐらいでは回りきれませんので、また機会がありましたら、別の季節にでも北海道に行って、またね、別の地域とかぐるぐる回って旅をしてみたいなと、まあそんなことをつくづく考えました。ちょうど私たちが旅をした時は、名探偵コナンの映画ですね。映画のスタンプラリーをやっていて、で、私たちが、ちょうど行くところの先々にスタンプが設置されていたので、じゃあせっかくだからスタンプを集めようということで、まあ、いわゆる聖地巡礼とか言うんですよね。映画に出てくる場面の聖地巡礼ということで、こうね。まだ映画は見ていないんだけれども、見る前に聖地巡礼をしてしまったということでね、ちょっとスタンプを集めたりして、まあそれもなんか、そういったことをやったことがなかったので結構楽しかったです。まあね、そんな思い出もありつつ、今度ね、名探偵コナンの映画もね、見てみたいなと、まあいろんな意味で、楽しい旅になりました。 このチャンネルはですね、文学作品を通して様々なヒントを提供していきたいと思っています。 YouTube の方でも配信しておりますので、そちらの方も合わせてご視聴いただけると嬉しく思います。今回はですね、夏目漱石の我が輩は猫であるを紹介させていただきました。今回の内容はこれで終了です。ありがとうございました。